聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書5章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に聖書を朗読していただきます。では別府兄弟、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に、ですね、唱えます。5章の13節だけ読んでください。
あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気を作るのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつかれるだけです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。今日は先ほど唱えました7つの本質、2番目の参加と4番目のイエス様中心についてお話をします。説教のタイトルは地の塩、世の光です。挙礼しまえ。皆さんがイエス・キリスト様を救い主と信じ、すなわち神の子イエス・キリスト様が私のあなたの罪の身代わりに十字架にかかり、血を流し死んで葬られ、三日目によみがえってくださったと信じ告白するなら、ね、あなたは救われます。そして次に、今度はイエス様を主、私の人生のご主人、私はしもべと告白したその時から、皆さんはイエス様の弟子です。イエス様を主とですね、告白した時からイエス様の弟子です。ですからここにおられる皆さんは全イエス様の弟子です。アメンですね。はい、では皆さんと一緒にですね、告白しましょう。私はイエス様の弟子です。はい、私はイエス様の弟子です。もう一度、私はイエス様の弟子です。皆さんはもうイエス様の弟子ですですね。はい、そしてイエス様の弟子となったことを公に証しするために洗礼バプテスマを受けるのです。だから弟子になるのはイエスバプテスマを受ける前にもうすでに弟子であると認識してください。日曜日、今日ですが、聖日にはこのように天のお父様とイエス様を礼拝するために集まりますが、後の6日間、日曜以外の6日間、皆さんの生活の場はこの世の中です。そこには家庭があり、学校があり、職場があり、地域のコミュニティがあり、またいろいろなクラブやサークルに属している人もいます。そこが皆さんの生活の場です。重要なことは、この世の中で皆さん一人一人がイエス様の弟子としてどのように生活しているかです。日曜日のあなたよりも6日間のあなたの方が重要なのです。日曜日に共に集まるのは他の6日間のため、6日間をどう生きるか、そのことを学び訓練されるために日曜日に集まっているのです。他の6日間の方がよほどですね、私の生活で大切だと思ってください。そこにあなたのですね、生き様、信仰が問われるからです。今読んだところ、マタイ5章の13から16には、イエス様の弟子である巨大姉妹がこの世ではどのような存在なのか、2つのことが記されています。はじめに読んだところは、あなた方は血の塩ですと書いてありました。もし塩が塩気をなくしたら、塩の役目を果たさないならばですね、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられてですね、人々に踏みつけられるだけです。塩の役目を果たさなければあなたは役立たずだとはっきり書いてあります。ここにはイエス様の弟子である皆さんは第一に血の塩と言っています。 では皆さん、塩の役目というのはどんな役目があるでしょう。まず塩は溶けていくという性質があります。皆さんはこの世に溶けていく存在です。つまりこの世から浮いてはいけません。あるですね、新入社員が初めが肝心とばかりに自分の上司に言いました。僕はクリスチャンですので日曜日には出勤できません。木曜日は祈り会がありますから残業できません。社員旅行も教会の行事と重なるときは参加できません。それから酒の席には一切出席できません、ね、すると上司が彼に言いました。君の主義主張はよくわかった。ところで君はクリスチャンだから何かできるということは一つぐらいないのかねと。皆さんどうですか。あなたはクリスチャンだから弟子だからできることはないですか。これはできません、これはできません、これはできません、言わないで、であなたは何ができるのですか。まあこのようなですね、クリスチャンはいますけれども、この青年はもう会社の中に完全に浮いてしまいました。誰も彼を見て自分はあんなになりたいと思う人は一人もいません。この人は聖書が語るイエス様の弟子の姿ではありません。皆さんはイエス様の弟子として何ができますか、ね、二つ目、塩の役目はですね、塩は味を、他の味を引き立たせます。まあ、ぜんざいを作るとき砂糖を入れ、ほんの少量の塩を入れると砂糖の甘さが際立ちます。他の味を際立たせるのです。塩の役目、自分が目立たなくても他の人を引き立たせる、これが塩の役目です。はい、ここに何かを挟んで第2コリント4章を開いてください。では別府教会第2コリント4章の、ね、10から12まで読んでください。
いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。
この意味わかると思います。イエス様は十字架の上で死んでくださった。その時に兄弟姉妹、あなたの古い性質、罪の性質も一緒に死にました。キリストが復活した時、あなたも復活しました。ここに10節12節、こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。皆さんが古い自我が死ねば死ぬほど、あなたのうちにおられるイエス様がですね、その命を表してくださいます。自我に死ぬということです。あなたが死ねば他の人が生かされていくということです。つまり死をというのはですね、自分が死んで他の人の味を、他の味を引き立たせる、これが死をの役目です。皆さんどうぞ死んでください。あなたが死ねば、あなたのうちにあるイエス様がその分だけ生きてくださいます。そして他の人を生かしてくださるということです。これが塩の役目の2番目。塩の役目の3番目、塩は防腐剤になります。魚でも野菜でも塩漬けにすれば長く長く保ちます、持ちます。皆さんの家に、あなたのいる組織ですね、グループは腐敗、堕落を免れるということです。今のこの世の中がこんなに悪くなっても、まだ神様がこの世を滅ぼされないのは、塩であるイエス様の弟子皆さんがいるからなのです。この世の堕落を防ぐ皆さんが防腐剤になっているということです。一つの例です。 アメリカの16代大統領のですね、アブラハム・リンカーンが若い時、イリノイ州の名もない小さな店に勤めていました。雑貨屋です。彼が一日 の, 売り上あの商売終わって売り上げを勘定してみると、もうどうしても勘定が合わなかった。何回計算しても15セント多い。誰か15セント余分に払った人がいるに違いない。あの客かな、あの客かなと、朝からのことを思い浮かべているうちに、やっと一人の婦人客を思い出すことができた。あの婦人だ。早速お返ししなければいけない。暗い夜道を隣の村に足を運んだ彼は、寒い風の吹きまくる中を訪ね回って、15セント返したということです。皆さんは、ごまかしや不正やルール違反はありませんか？お釣りのもらいすぎやお金の取りすぎはありませんか？この世にはあまりにも不正が多い。政治家や官僚の汚職がですね、発覚し、そのごまかしによりもう次々と辞任に追い込まれています。私たちイエス様の弟子が防腐剤にならなければいけないということです。塩の3つ目の役目は防腐剤なのです。皆さんがこの世の腐敗を防ぎます。私は政治家の政治の世界にも経済界にもこの世のリーダーにもっともっと多くの弟子がいるべきだと思っています。イエス様の弟子はこの世が腐敗し堕落するのを防ぐ塩の役目、防腐剤なのです。さっき読んだマタイ5章の13節、あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、私たちが塩の役目を果たさなければ誰が塩の役目を果たすでしょう。私たちが正しいことをしなければ、不正を暴かなければ、誰が不正を正すことができるでしょうか、ね、もし私たちが塩気をなくしてしまえば、もう何の役に立たなく、何にも役に立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられてしまいます、はい、この塩の役目はイエス様の弟子の人格とか品性に関するものですが、聖書はイエス様の弟子のもう一つの姿を記しています。では別府兄弟、マタイ5章の14、15を読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部照らします。
はい、聖書を開いている人14、15、一緒にお読みいたします。はい、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。イエス様の弟子ですね、それは世界の光ですね、この世の光です。口語訳ではあなた方は世の光ですとこう書いてあります。では別府兄弟、16節読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。ここで光というのはあなた方の良い行いだと書いてあります。塩というのは品性とか人格の問題です。光は行いだと書いてあります。あなた方の良い行いを見て、 ですね。ここに光をつけて、それをここにはマスの下とありますけれども、同じ内容の 文章がルカの8章の16節に書いてあります。私だけお読みいたします。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです、とこう書いてあります。どういうことかといえば、明かりをつけてそれをテーブルの下に置く人はいませんと。テーブルの上に置いて部屋にいる人みんなが光を見るようにですね、照らしますという意味です。同じように、これしまい、イエス様の弟子である皆さんの良い行いを見て、人々が天の父なる神様イエス様を崇めるようにしなさいということです。では良い行いというのは一体何のことでしょうか。二つ申し上げます。それは天ですね、第一、天の父なる神様の御心を行うことです。御心を行うことです。はい、一箇所聖書を開きます。第一コリント十章を開いてください。別府教大コリント人への第一の手紙十章の31節を読んでください。
こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。実は似たような同じような御言葉がコロサイ人への手紙3章17節に書いてあります。コロサイの書の方を私がお読みいたします。3章17、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。言葉も行いもイエス様の名によってしなさい。父なる神に感謝しなさい。で、コロサイ書ではこうなっています。皆さんは水村先生が証しをされたカナダの病院で働くですね、総自負の女性の話を聞いたことがあるでしょうか。まあ、ここでも以前お話をしました。カナダの大きな病院で今も一人のですね、日本人の女性が病院内の清掃の仕事をしています。彼女はインターネットの礼拝で水村先生のメッセージを聞き、ああ、今私がやっている仕事はイエス様の仕事をやっているのだ、イエス様の手足としてイエス様がなさる仕事を私が代わりにやっているのだと知りました。その病院では1年に1度優秀な職員を表彰しています。例年医師や看護婦長が選ばれ表彰されるのですが、なんとその年その総理婦の女性が、ね、最優秀職員に選ばれました。彼女は人が見ていようが見ていまいが、私はイエス様の仕事をしています、ただイエス様に仕えるように仕事をしていました、しかし見る人はちゃんと見ています。彼女のその仕事ぶりを見て年間最優秀ですね、職員に選ばれました。皆さんはそれぞれ自分の仕事を持っているでしょう。あなたの仕事をあなたは誰のためにしていますか。何のためにしていますか。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするのも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。言葉によると行いによると問わず、ね、全て主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。ただ賃金をもらうためだけの仕事ではなくて、これはイエス様が私にしなさいと、ね、与えてくださったイエス様の仕事です。 だからイエス様に仕えるように私はこの仕事をしていますですね。それが弟子の務めです。あなたに割り当てられた仕事を、ね、この世の仕事を主に仕えるようにしていきなさいですね。これが聖書の教えです。ノートルダム精神女学院のですね、理事長渡辺和子先生は言われます。この世に雑用などありません。どんな仕事も雑な気持ちですればそれが雑用です。お掃除をすることも、ね、心を込めてすれば決して雑用ではない。どんな仕事も雑な心でした仕事が雑用です、とそう言っておられます。兄弟姉妹、どんな仕事であっても自分に与えられた任された役目をつまらない仕事だと思わないで、イエス様に対してするように祈りを込めて心を込めて力を尽くして行う、これこそ世の光となる弟子の姿です。世の光であるイエス様の姿のですね姿、良い行いの第2番目、それは愛の行いをすることです。イエス様の命令で最も大切な教えの一つ、それはあなたが自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛することです。愛については、皆さんマタイの5章をですね、さっき開いたんでしょうか、はい、44節から48節、別府兄弟読んでいただけますかね。マタイの5章のですね、44から48までですね、どうぞ読んでください。4から48までです。
しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。
はい、46節、自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。聖書が語る愛とは、あなたの知っている人、出会った人が困っている、苦しんでいる、あなたの助けを必要としているとき、憐れみの心を閉じることなくあなたのできることをすることです。これが聖書が語る愛です。愛の反対は無関心です。関わりたくない、関心がない、それならばあなたはその人を愛していません。あなたが隣人を愛するときですね、その愛によって天の父なる神様は必ずあなたに報いを与えてくださいます。その報いはこの地上であるかもあり、地上であり、また天国にもあなたは報いを受けます。兄弟姉妹、皆さんの生活の現場、サッカーでいうピッチはこの世の中です。皆さんはイエス様の弟子としてこの世でイエス様の御心を行い、イエス様の光を照らしていかなければなりません。これが弟子の姿です。 この教会は、ね、皆さん一人一人を弟子にすると、また弟子を作るとですね、そのことを目標にしています。しかしですね、弱い私たちがイエス様の御心を行い、イエス様の光を照らすことができるでしょう。どうしたらイエス様のですね、光を照らすことができるでしょうか。最後にそのことをお話しいたします。実は皆さんにはもう強力な強力な助っ人、助け主がおられるのです。その方は聖霊様です。聖霊様は目に見えないもう一人のイエス様です。はい、出エジプト記13章を開いてください。では別府兄弟、旧約聖書です。出エジプト記13章の21から22を読んでください。
主は昼は途上の彼を導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった、
はい、200万人、300万人とも言われるイスラエルの民がモーセに率いられて、エジプトをパロの奴隷から解放され、導かれた地、そこは荒涼たるアラノでした。聖書でアラノはこの世、私たちが住むこの世界を表しています。アラノは真昼は40度以上、夜になるとドーンと気温が下がりですね、もう10度ぐらいになります。私はこのアラノをですね、体験したことがあります。しかも水も木もありません。とてもとても老人や子供はもちろんのこと、若者ですら、ね、これを耐え長く歩く耐えることはできません。荒野のようなこの世に、この世は生きていくのにもう本当に辛く厳しいところです。しかし神様はそのようなイスラエルの民のために、ね、彼らの上に大きな大きな雲を作ってくださいました。22節、昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったとあります。昼は雲の柱で日陰になり、ね、もう本当に自然のクーラーとなります。オアシスに行くと風がですね、吹いて本当に涼しいです。夜はですね、雲が火の柱となり熱を守り、自然の暖房となり、ね、雲はイスラエルの民を導いて、いつも彼らの前を進んでいました。彼らの前を進まれたとこう書いてあります。彼らは雲についていけばよかったのです。この雲とは何でしょうか。聖霊様のことです。聖霊のことです雲はいつもイスラエルの民の上にあり、彼らを守り、彼らを導きました。同じように聖霊様はすでにイエス様を救い主と信じた皆さんのうちにおられます。皆さんと共におられます。また皆さんの上にもおられます。皆さんは聖霊様に支配されているのです、ね、同じように兄弟姉妹、皆さんの荒野のようなこの世の生活において、聖霊様はいつも、ね、イエス様の弟子である皆さんと共におられ、皆さんを守り、皆さんの前を進んで、ね、皆さんを導いてくださいます。雲から離れるとイスラエルの民はもう干上がって死んでしまうように、聖霊様がですね、共にいてくださらなければ、あなたはですね、この世では何一つ神様の御心、何もすることはできません。これしまい、神様に従うと言っていながら、自分で計画を立て、神様この計画をあなたが果たしてくださいというのはですね、それはもう物事を逆転しています。神様おっしゃいます、どっちが主人ですか。神様をしもべのように扱ってはいけません。私たちが神様に従うのです。 神様が私たちに従われるのでありません。だから神様はあなたの計画には関心がありません。自分で計画立てとって神様これをなしてくださいというのは間違いです。物事を逆転しています。神様の御心に私たちが合わせ従うのです。雲についてはもう少し詳しいことが書かれています。民数記のそれは9章です。民数記9章、少し後の9章を開いてください。では別記を読んで15節から23節まで読んでください。少し長いですけれども、どうぞ皆さん文字を折ってください。では別記を読んで民数記15から23まで読んでください。
幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり朝まであった。いつもこのようであって昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて昇るとすぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは宿営していた。長い間雲が幕屋の上にとどまる時にはイスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつでも旅立った。二日でも一月でもあるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。
はい。17節、雲が天幕を離れて昇るとすぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営した。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは宿営したと言います。22節では、2日でも一月でもあるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人はその場所で宿営しました。雲が昇った時だけ旅立った。どういうことでしょうか。雲と一緒に歩んだということです。そして雲がいつも先導したということです。この雲は聖霊様なのです。皆さんは聖霊様と共に歩みますが、導いてくださるのは聖霊様なんです。で、聖霊様が動かれる時にあなたも一緒に動くのです。今日姉妹、大切なことはいつも聖霊様と一緒に生活し、すべてのことについて聖霊様に助けていただき、決して聖霊様の前に出ないことです。ですね。自分の欲望やですね、自分の計画に先走らないことです。いつも聖霊様に前を進んでいただき、あなたは聖霊様についていくことです。これがイエス様中心ということなのです。皆様は聖霊様と一緒に歩むことができますか。聖霊様がとどまっていなさいと言われたら、そこにじーっと2日でも1ヶ月でも1年でもとどまることができますか。この訓練によってイスラエルの民はたった一つのことを学んだんです。それは主に従うということです。主に従うということです。私たちもこの信仰のですね、訓練においてこのことを学ぶのです。イエス様に従っていくということです。決してイエス様より先走らないのです。自分の計画で歩まないということです。 雲から離れたら立ちどころにですね干上がって死んでしまいます。あなたも聖霊から離れればこの世ですね立ちどころにあなたは、ね、こんな問題にぶつかるということです。皆さんは日曜日に礼拝に集まりますが、6日間はこの世の中で生活します。重要なのはその6日間です。6日間をどう生きていますか？イエス様の弟子としてどのように生活しているでしょうか？今日はマタイ5章の14、16より、第一、あなたは地の塩です。塩は第一この世に溶けていきます。2番目、他の味を引き立たせます。3番目、防腐剤となります。また2つ目は、あなたは世の光です。光とは第一神様の御心を行うことです。2つ目、隣人を自分自身のように愛することです。どうぞイエス様の弟子としてこの世で輝き、皆さんを見て多くの人がイエス様のもとに導かれ、天の父なる神様を崇めるものとなりますように、イエスの名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日マタイの5章13、16節よりイエス様の弟子の歩みについて語りました。聖書は2つに例えています。あなたは地の塩です。世の光です。塩は溶けていくものですね。そして他を引き立たせるもの、そして防腐剤です。あなたの家に、あなたのいる組織はですね、清さを保つのです、ね、不正を行わないのです。そしてあなたは世の光です。行いによってですね、天のお父様が崇められるようにしなさい。このことを語りました。今から1分間自分の口でめいめい祈ってください。感謝、決心、悔い改め、何よりも聖霊様と共に歩むことです。聖霊様、助けてください。導いてください。私の前を行ってください。あなたより先に出ることがないように助けてください。どうぞこのように祈ってください。